こんにちは。今回は大学受験、特に総合型選抜とか学校推薦型選抜といった入試方式ですね。ここに特化したアプローチについて一緒に見ていきたいと思います。ある学習塾がこの分野で結構注目すべき実績を上げてるらしいんです。東進ネットワークの早稲田塾ですね。特に私立大学の総合型学校推薦型選抜でナンバーワンの実績なんて言われてるみたいですけど。
ええ。そうなんです。まず目につくのはやっぱり難関私立大学への現役合格者数ですね。例えば2024年度の入試だと、慶応義塾大学、ここに170名合格していて、これ全体の合格者の、まあ、約 30% を占めるそうですよ。
30% ですか。それはちょっとすごい数字ですね。
ええ。
早稲田が68名、上智109名っていうのも、なかなかのものですよね。これ何か特別な理由があるんですかね？
そうですね。その背景には、やはり独自の総合型学校推薦型選抜特別指導っていうカリキュラムがあると。これが、まあ、合格実績の大きな要因になっていると考えられますね。
特別指導ですか？具体的にはどんなこと？やっぱり学力試験とはまた違った対策が必要になってきますよね。
まさにそうなんです。従来の筆記試験中心の入試とは違って、これらの選抜って、小論文とか、面接、あとは活動実績とか、そういったもので個人の、なんていうか資質とか学習意欲を多角的に見るわけですから、早稲田塾さんでは必修の、論文系のカリキュラムがあるみたいで、これを通して文章力はもちろん、物事を筋道立てて考える、まあ論理的思考力ですね。これを徹底的に鍛えると。
なるほど。知識は詰め込むんじゃなくて、考える力、そしてそれを表現する力、そこを重視してるわけですね。それは確かに志望理由書を書くとか、面接で自己 PR するとか、そういう場面で直接役立ちそうです。
そうですね。それに加えて、英語の4技能対策とか、まあ、東進さんの講座もありますし、さらには、未来発見プログラムっていう、ちょっとユニークな、視野を広げたり、表現力を開発したりするような講座もあるみたいです。で、ここで結構ポイントなのが、これらの指導の多くが、集団指導形式で行われるっていう点なんですよね。
あ、集団指導なんですか？一人で黙々とやるっていうよりは、周りと一緒に学ぶスタイル。
そうなんです。卒業生の声なんかを見ても、生徒同士で互いに高め合い、成長するための場所だったとか、あと別の口コミだと、クラスのメンバーはみんなやる気に満ち溢れていてとか、仲間たちと同じ目標を持っている者同士の交流もできたみたいな、こういう切磋琢磨できる環境っていうのが、モチベーション維持とか、まあ、いろんな視点を得るのにつながってるんじゃないかなと。
確かに、周りに頑張ってる仲間がいると刺激になりますよね。うんうん。ただまあ、一方でそういう環境って、プレッシャーになったりしないんですかね。
ああ、それはありえますよね。うん。ただその辺のサポート体制も結構考えられているようで、各教科の専門の先生に加えて、担任助手と呼ばれる現役の大学生トレーナーがいるらしいんです。身近なロールモデルとして相談に乗ってくれたり、学習計画を一緒に考えたり、そういう存在がいるのは心強いかもしれませんね。
それに、書類作成の授業がすごく充実しているっていう声も結構多いんですよ。
書類作成、これは総合型選抜だともう避けて通れないすごく大事な部分ですよね。
まさに、書類審査って最初の関門ですし、そこで、こう自分をどうアピールするかが問われますから、ここのサポートが手厚いっていうのは、かなり実践的な強みと言えるでしょうね。多分、単に体裁を整えるだけじゃなくて、自己分析をしっかり深めて、それをどう言葉にしていくか、みたいな、そういうプロセスを重視してるんじゃないでしょうか。
なるほど。指導の中身と刺激し合える学習環境、そしてそれを支えるサポート。これらがこう、うまく組み合わさって、高い合格実績につながってるっていうことなんですね。この塾のアプローチ、もしかしたらあなた自身の学び方とか目標設定の仕方とかに何かヒントになる部分があるかもしれませんね。
そうですね。単に受験テクニックを教えるっていうだけじゃなくて、論文力とか思考力、あとは周りと協力する力みたいな、そういう大学に入った後とか社会に出てからも役立つような、もっと普遍的なスキルを育てようとしている。そこがなんか興味深い点だなと思います。
大学入試もどんどん多様化してますし、こういう特定の選抜方式に特化しつつ、かつもっと本質的な能力を伸ばそうっていうアプローチは、今後さらに注目されていくかもしれないですね。
学力だけでは測れないその個人の価値みたいなものを、 どう評価して、どう育てていくか、教育全体のあり方にも関わってくる、そういうテーマとも言えるかもしれません。
では最後に一つ、あなたに問いかけてみたいと思います。学力試験だけじゃなくて、あなた自身の経験とか、熱意とか、個性とかが問われる場面ってこれから増えていくと思うんです。その中で自分自身を効果的に表現する力、これをあなたはこれからどうやって磨いていきたいと思いますか？ちょっと立ち止まって考えてみるのも面白いかもしれないですね。